79.1 KCB.
べっぴんラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。さあ今日3月7日、いつものようにね、昔の歴史を紐解いてみましょう。29年前の1980年、あの山口百恵が三浦友和との婚約を発表し、その引退も発表しました。その年のさよならコンサートでは、私のわがままを許してくれてありがとう、幸せになりますとメッセージして、最後に歌ったさよならの向こう側では、耐えきれずに、ね、涙の絶唱でした。でそして歌い終えるとその場にマイクを置いて去ったというそのシーンはですね、もう伝説になったんですね。その時の、その百恵さんのマイクは現在小樽にある石原裕次郎記念館に、展示されているそうです。実はですね、この放送がオンエアになっているこの時間、私はちょうど出張でね、その小樽にいます。ですからこの放送は、ね、録音でお送りしております。さて今日のお客様はお店や、ビルの空間設計なんかでですね、人間の五感の要素を取り入れて成功されている、空間プロデューサーの、方をお招きしました。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、 ホームページはジュネット .co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それでは今日のお客様をご紹介します。株式会社ヒップデザイン代表で五感プロデューサーの斉藤博さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの斉藤さんのオフィスは、渋谷区神宮前、いわゆるあの表参道、はい、あのすぐそばにね、はい、ありますけども、ビルの名前がね東京セントラル、
はい、
結構知られた有名なビルですけども、
そうです ね、かなりまあ古いビルなもので、あの外観はそんなにはこうおしゃれかなっていうのはあるんですけども、
うんうん、
中に入っているあのオフィスとかその辺を見ると、かなり最先端を行ってるような、そういうオフィスが多いですね、
はい、結構有名な、はい、どんなオフィス、
あの、まあ、オスカーさんとかそういった、あ
のオスカープロモーション、
はいはい、そういったところが入ってまして、
うんうん、
まあ、いつも行くたびにドキドキしております。
そうですか、
はい、
じゃあ、 あの実際に廊下でモデルさんたちと
それは
違ったりとかね、
はい、なぜかいつも挨拶されるんで、
あ、
多分勘違いされてるのかなと、
されてる、
はい、
プロデューサーとどっかの。そうですか。あのね、六本木じゃなくてその表参道ヒールズ、
はい、
あのすぐそばですよね。
そうですね、はい、
ですからあの辺はちょっと横丁に入っても本当におしゃれなレストランだとか、はい、カフェだとか、
そうですね、
ブティックなんか、はい、本当多いですね、
まあ、最近の傾向としてはやっぱりあの表 の、 そのメインを一歩外した裏通りっていうことで、
はい、うんうん、
まあ、ちょっと前の裏原宿とか、
はい、
今の裏青山とか、
な
んかそういう裏がつくような、うん、そういうところに隠れ家的な、うん、そういうショップができてるっていうのも多いんですよね。
味がありますよね、
はい、
ですからあのその辺の表参道の表側から裏の方から、
はい、
歩いている人たちの、私もたまにあの辺歩くんですけどね、はい、やはりおしゃれ度も違うし、うんうん、マインドこの人は違うだろうなと思うような人たちが、はい、きちっと胸張って、ね、
はい、
ね、歩いてますね、
あの自信にあふれてる方がやっぱり多いですよね、
まあ、レストランなんかでもイタリアンにしても、
そうですね、
あの、例えばアジア系にしてみてもね、 本場もんという感じのね、はいはい、
うん、そうですね、
この間もちょっとね、この間去年かな、イタリアに入ったけど、ね、やはりフロアにいるのはイタリア人っていう感じね、はい、うん、まあ、やはりそういう環境の中でお仕事されてるっていうことは大事かな。
そうですよね、やっぱり、うん、まあ、こういう業界本当にサイクルが早いもので、常にこう新しいものを取り入れたりとか、うん、そういうものが必要だと思うんですね、で、まあ、うちの会社の屋号になってるのヒップっていう、
はい、
その部分っていうのがハイタッチっていう言葉と、あとインテリジェント、はい、それとプロデュースっていう言葉を合わせて、
そこから HIP、はい、ヒップと来てるわけですね。
そうなんですね、であとヒップっていうのはよくまあ、インテリアとかその辺で、うん、時代の最先端を捉えた流行のっていうことで使われるっていうのもありますので、
あ、そうか、はいはい、そのね、斉藤博さんは五感プロデューサーという、はい、これ具体的にどういうお仕事なのかちょっと。
そうですね、まあ、五感プロデューサーって全然馴染みのない言葉だと思うんですけども、まあ、基本的には空間プロデュースと、はい、要は心を満たす、空間デザインっていうものを目指してるんですね、で心を満たすためにはじゃあどういうことがいいのかと言った時に、うん、その人間が感じるその五感っていうものを、そこを駆使してでより居心地のいい空間というものを作るために、その五感というものをこうプロデュースしていこうと、そういう考えなんですね、
まあ、いわゆる五感といいますと、ね、視覚、聴覚、触覚、はい、味覚、はい、嗅覚と、はい、まあ、これはね、人間がもともと持っている感覚機能ですけどもね、はい、うん、これはもう理屈抜きで感じるがままに、
そうですね、
で、生理的に感じるものでしょうから、はい、ここにどう訴えかけるか。
そうなんです、普通に生活してても、うん、どっかから必ずその五感というものは刺激を受けているんですけども、それが刺激の仕方をこう間違えてしまったりとか、その要は何て言うんですかね、まあ、それがストレスになってしまうっていうのがかなりあるんですよね、
ストレス、逆にいろんな意味でストレスはいくらでもいろんな、はい、その体で受けるね、っていうものは知らぬ間にもたくさん浴びてきてるんですけども、はい、逆にその空間デザインという中で、はい、その五感にその働きかけるという、
はい、まあ、そうですね、例えば聴覚の部分、音の部分なんですけども、うん、人間ストレス受けるほとんどの7割以上が音からって言われてるんですよね、
うんうん、
でそういったようなものがじゃあ音楽とその雑音と何が違うかって、心地いいか心地悪いかっていう、その部分に限られると思うんですけれども、やっぱり心地いい空間を作るためには、うん、色だとか、うん、それから光とか、それから音ですね、で音も心地いい音作る、で具体的にどういうことかと言いますと、その、なんていうんですかね、空間を全体をこう優しく包み込むような、うん、そういった空間作り、そういうものに心がけてるんですね、で、まあ、普通例えば天井なんかにスピーカーってよく埋め込まれてると思うんですけども、はい、それを直接受けると、うん、それだけでストレスになってしまうんですね、
頭の上からこう来るっていう感じね、
は
い、
例えば、照明、はい、それを見た時に眩しいと思うのと、うん、同じでスピーカーが頭の真上にあると、うんうん、そういったようなもうストレスを常に受けてるっていうような、そんな感覚になってしまうんですね、
じゃあどういうところにスピーカーを置いてるんですか。
スピーカーは間接照明と同じような扱いで、全てその壁とかそういうものに空間をぶつけ合って、優しく包み込むと、そういうようなデザインをしてるんですね、でそのことによってその直接受けない、つまり音圧を受けないっていうような、そういうことになりますんで、本当にいるだけで優しい気持ちになるという感じになってくるんですね、
まあね、音はどんな音楽だってもちろん好き嫌いもあるだろうし、はい、うるさく感じることもあるだろうし、はい、まあ、確かにね、天井からその下を通ると、急にガンと来たりと
か、ね、そうなんですね、
何気なく、あ、気がついてみると、あ、いい音楽が流れてんだこの部屋って、ね、または環境の音源にしてもそうですけどね、
そうですね、
そうか、まあ、あとはそこに色、
はい、
香り、
はい、まあ、例えば、サロンなんか、設計するときによくやるんですけども、まあ、鏡のところに間接照明をつけると、まあ、雰囲気がいいからっていうんで、よくそういうことをやられてるサロンさんっているんですけども、はい、 例えば壁の色、うん、壁の色によってその光 の, その照明の色っていうのも変えないと、鏡に実際映り込んだその顔色っていうんですかね、それが悪くなったりとか、そういう風になるんですね、
はいはい、
で例えばその暖色系の色が雰囲気がいいからっていうんで、うん、間接照明使ったりするんですけども、うん、それって実はその鏡に映り込んだ顔っていうのが、うん、その土色に見えてしまうんですね、
はい、
でそうするとちゃんとしたそのメイクとかそういうものができなくて、あの非常にこう、まあ、ストレスになってしまうと、うん、いうことがありますんで、うん、例えば全体の雰囲気をピンク系とか暖色系の色にしたいときは、うん、照明器具の色を、うん、直接、例えば蛍光灯でいったら 中白色っていうのがあるんですけども、はい、うん、そういったようなものが、柔らかい光で直接顔に映るような、そういうことにすると、全体的な雰囲気も損なわれないで、顔も、ちゃんとしたあの健康的な色に見えるという形にできると思うんですね、
まあその商売だとか業種だとかね、お店によっては中白色だとか、例えばその野菜だとか、はい、そういったものが新鮮に見える蛍光管だとか、はい、今種類は
そうですね、
たくさん出てますよね、は
い、あのそれぞれこうやっぱり見せたいそのものによっても、全然違いますし、
うん、
でその照明とかその光ってその大きく分けて3つの要素からなってるんですけども、例えばその明るさ、これはルックスっていう部分で表現されますし、うん、はい、あと色温度ですね、
はい、
でそれとあと輝度、これはあのギラつき度っていうんですけども、そういったようなものをコントロールしないと、うん、あの例えばその、まあ、太陽光に近い色、うん、でこれが輝度が高いとただ単に眩しいっていうだけで、うんうん、それがストレスになってしまうっていうのがあるんですね、ですね、そういうものを輝度を抑えながら、なるべく太陽光に近い、
うん、
でしかも、まあ、雰囲気的には全体的に優しくなるような、うん、
はい、
そういう色使いと光の使い方っていうのが求められてるんですよね、
まあ、単発的にはね、音楽はこういう音楽がいいからと、
はい、
または色は私こういう色の系統が好きだから、
はい、
この空間はその色で、
はい、
その色のバリエーションでいこうとか、
はいはい、
で照明はこういう例えばハロゲンがいいとかね、はいはいはい、まあ、バラバラにはね、それぞれの好き嫌いだとか考えはあるんでしょうけども、はいはい、それがぴったりとコーディネート、はい、バランスが取れないと、
やはりオーナーさんによっては、うん、いろんなことをこう言われるんですね、でその、まあ、確かにその趣味っていうのがありますので、うん、その自分のやりたい方向っていうのは、うん、ポイントポイントではこういろんなイメージができるんですけども、それが全体的につながった時にどうなるかっていうのが、うん、だいたいそれが表現できないんですね、ですね、まあ、僕らみたいなものがこう出てくるんですけども、まあ それをいろんなピースをつなぎ合わせて、うん、でしかも、まあ、本当にジグゾーパズルみたいなものなんですけども、でそこに最後に額をつけて色をつけてあげるという仕上げだと思いますね、
そうですね、色と言ってみてもね、例えばブルー系だ、暖色系だ、はいはい、寒色系だと言ってみても、はい、その例えば壁にしてみても机にしてみても素材によって色の見え方って全く違います
よね、マテリアル、
はい、
マテリアル要は素材によって、はい、例えばその、金にこう染色したやつと、うん、鉄に染色したやつと、
うん、
あとガラスに色がついているやつと、
はい、
それぞれ全然違うと思うんですね、
うんうん、
であと布 の, その色の種類とか、デキスタイル の, その種類によっても、また見え方って変わってきてしまうので、そういったようなものをこういろいろ選定しながら、
うん、
でよりそのイメージに近いものっていうものをやる必要があるんですね、でそれにはそれだけではなくて、やはりその光の加減とか、そういったようなものが、大切になってくると思います、
うんうん、そう、やはり光の当て方、その光の反射の仕方、
はい、
まあ、それによってもその素材は変化しますから ね見え方がね、まあ、それから香りですかね、
はい、まあ、香りに関してはそのもう本当に何ですか、まあ、生理的なものもあると思うんですけども、うん、その目的に合わせたような香りの調合っていうのも必要になってくると思うんですね、
はい、
で例えば今まではほとんどが一種類 の, その香りによって、うん、まあ、空間を構成するっていうのはよくあったんですけども、うんうん、やっぱり今のその何ですか、これからのその、空間作りにおいては、うん、いろんなその香りを複雑にこう絡めて、で、まあ、本当にあの調香なんですけどもね、
うんうん、
そういったようなもので、空間を新しく構成していくと、で複雑な香りでこれあの一つの香りじゃなくて、まあ、3つ4つ組み合わせたっていうものも、うんうん、これからどんどん必要になって ってくると思うんですよね。
まあね、もうフレグランスっていうのはもう、国産からいいものからもいくらでも、はい、まあ、それから一般的に体につけるものじゃなくてそういった空間に使うようなアロマ
そうですね、
見てみても、ね、もう種類はもう、はい、うん、数えきれないことがあるわけで、
例えばサロン作りにおいて、うん、その香りを分けるとしたら、まずエントランスのところの香り、それと実際作業するところの香り、それとリラックスするところの例えばシャンプーとかそういうところでやる香り、3つ分けるっていう、はい、それと音もそうなんですね、うんうんうん、そのエントランス入った時のその音作り、実際作業してる時の音作り、それに合わせたその一番リラックスできるところの、その音作りと、そういったようなことで分けてあげることによってそのまあ変化が生まれて、でそれによってすごくこうリラックスできるというふうになってくると思うんですね、
まあ、確かにね、私のコスメティックストアでも5年に1回必ずリニューアル、全面改装するんですけども、どうしてもね仕上がった見た目で、うまくいったとかね、おこれいい感じだとかって思ってしまいがちですけども、でも実際にそこにお客様が入って、接客するなりして動きが入って、でお客様がそれなりの時間滞在して、どうそれをね感じてくれるか、そこにはビジュアル的な面だけじゃなくて、音も香りも
そうですね、
全てね、テーブルに手をちょっと置いた時の手の感触だとかね、それから空調もそうでしょうけどね、そう考えると難しい。
そうですね、商業空間を作るにおいて一番大切な部分っていうのは、今までやっぱり見た目の部分とか、その驚きの部分とか、その、まあ、オーナーサイドの要は一方的なっていうか、まあ、そういう発信になってしまってるんですけども、実際はやっぱりそこに訪れる人たち、それがどう感じるかっていう部分が一番大切になってくると思うんですよね、ですので僕らがこう設計するときにはその、まあ、どういう人たちをターゲットにして、その人たちがどういう思いでここへ滞在できるのかと、いうことを念頭に置いて、でその人たちがお店を出るまでをこう一応こうなんていうんですかね、まあ、ムービーのようにこう、頭に思い描きながら、デザインしていくというふうにすると、やっぱりお客様目線っていうような立場で設計するんですね、そういう形が一番いいと思うんですよね、
今日はね、斉藤さんにちょっと音源一つ持ってきていただいてるんですけど、トラディショナルなハワイアンですけどもね、ハワイもね、ハワイの街っていうのはネオンが見えない、
そうですね、
ああいった景観保護法なのかな、そういったものが非常にきちっと守られて、
自然とマッチしてますよね、僕も大好きで毎年2回は行くように してるんですね、
バランスがね、そういったそれからそこに流れる音楽、ね、それから香り ね、街にいるだけで、例えばホテルにちょっと一歩足踏み入れただけでも、それ感じるものありますよね、
空港降りた瞬間からやっぱり感じるものが違うと思うんですよ ね、
だからなんかまた行きたいと思うのは、そういう部分ってありますよね、今日は持ってきていただいている CD がトラディショナルハワイアンの、大御所キャリー・レイチェルですね、この中から一曲聴いてみたいと思います。エオマイです。 いただいてますのがね、トラディショナルハワイアンの大御所キャリー・レイチェルの歌声ですけどもね、この声それからテンポ癒されますよね、はい、なんかあの大ファンだそうで。
そうですね、あの毎年のように日本でコンサートをやるんですけど、それには必ず行くようにはしています、
うん、
はい、
うん、
で iPod にも入れて。
ああ、はい、そうですか、うん、私もねぜひともハワイは時とも行くんで向こうで聞ければ、
そうですね、
あの雰囲気の中で聞ければいいかなと思うんです
けど、ね、最高でしょうね。
ね、斉藤さんの、ね、オフィスのある表参道、まあ、最近ではヒルズ、
はい、
たくさんの人が、ね、はい、毎日、来てるんじゃないかと思うんです。最近どうですか、行ってみました。
そうですね、ほとんど毎日のように、
そうかそうか、
来ますので、まあ、あとはそこに車を止めたりとか、そういう形で、活用はしているんですけども。
どうしたらヒルズの景気は、雰囲気は
なかなか厳しいのかなっていう感じはしなくもないですね。
そうですか、お客さんそんなに、
やっぱりウィンドショッピングがメインっていうことで、そこからどう購買につなげるかっていう部分だと思うんですね、ただ、まあ、見てる限りはそんなに袋を持ったお客さんはいないのかなっていう。
そうですか、
はい、
まあね、ヒルズあたりはね、新しい提案で、もういろんな H を集めて作った
キッチ
ンセンターだと思うんですけどもね、そういった意味でその空間、斉藤さんから見られるとどうですか。
やっぱりあそこを設計した、安藤さん、安藤忠夫さんが設計したということで、
は
い、う
ん、
その空間の構成とか見た目とか、そういったようなものはやっぱりこう素晴らしいものがあると思うんですね、そのディテールの細かさとか、
はい、
そういったようなものはすごくいいと思います、
で
ただ、まあ、自分のその設計 の, そのコンセプトとはやっぱりちょっと違うのかなっていうのが感じます、
ね、うんうん、どんなところが違うんですか。
やっぱりそこに人が介在するかどうかっていう部分で、そこに人がこう長い時間滞在した時にどういうふうに感じるかっていうものをこう置いて設計するのが僕の設計なんですけども、そこの部分がどうなのかなっていうのがちょっとこう、うんうん、クエスチョンマークのところですね。
まあね、やはりそういったものっていうのは初め設計する段階で当然いろんな計算をね、持ってするんでしょうけども、はい、実際にそこにお客様が、集まって会議して、またそこに集まるお客さんたちのね、顧客特性も違うのかもしれないし、実際にそこで人が動いて初めてその空間が、
そうですね、
成立するということでしょうからね、まあ、ある意味じゃオープンしてみないと分かんないところもあるんじゃない
ですか。そうですね、まあ、いろんな方がこう、まあ、いろんな考えを持って、こうプロジェクトに取り組んでますので、どうしてもやっぱり、ブレてしまうという部分もあるとは思うんですね、まあ、いろんな方向でいろんなお偉い先生方が、ああでもないこうでもないって言いながら、こうプロジェクトを進めるっていうのがほとんどのケースなので、やっぱりこう、まあ、それぞれのクリエイターたちが、自分はこうだよこうだよっていうことで、ちょっとこうそれが本当の本来の目的から合ってるのかなっていうのは疑問に感じますね、
まあね、これはこういった空間もそうですけども、例えば新車もね、はい、やっぱりまず2000キロぐらい流し運転しないとしっくりこない、
はいはい、
新しい家もね、住んでやっぱり1年ぐらいに経ってやっとほっとしたしっくりくる感じ、
そうですね、
ということもありますからね、その辺のところはなかなか難しい部分もあるかもしれないですね、うん、はい、ね、本当はね、もっともっと具体的にその五感プロデューサーとしてのね、
はい、
こだわりの部分を具体的にお聞きしようかとは思ってたんだけどもね、本当に時間が限られる中なんでね、
はい、
そうか、斉藤さんのそのヒップデザインのオフィスのね、はい、ホームページありますよね、
はい、
これなんで検索したらいいでしょうね。
ですね、これまだちょっと立ち上げたばかりなので、検索の仕方がすごく原始的で、いちいち最初から全部打ち込まないと
本当に
多分出てこないと思います。
ヒップデザインでは、
ヒップデザインだと、海外のなんか、見たことのないようなサイトに行ってしまうのが、はい、これ、まあ、今年中に近いうちに何とかしようかなと思ってますけども、
わ、はい、かりました、はい、五感プロデューサー斉藤さんでも、はい、斉藤博さんもね、はい、それでも、ね、出てくるんじゃないかなと思いますのでね、はい、こういった方面に興味のある方はちょっとサイトチェックしてみてください。はい、今日はですね、五感プロデューサーの斉藤博さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様の会社やお店はホームページをお持ちですか？今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて今日のお話いかがでしたか？五感は人間がね、生まれながらに持っている大切なこの身体機能ですけども、快適さとかですね、それから不快さとかですね、そんな機能、これはもうね、生理的にね感じるものですね、まあ、それが五感ですけどもね、今日の話にありましたようなね、空間設計というとですね、どうしてもね視覚にばっかり重点が置かれがちですけども、香りとか音とかですね、素材の肌触りなんかもね、満足感を得るのに大切なね要因ですからね、トータルでバランスよくデザインする必要があると思います。その結果、例えばお店だとかビルなんかに行ってですね、なんだかねまたあそこにね行きたくなっちゃうねという感情をね、そういったものを残させる、まあ、それが結局顧客のリピートに、ね、つながるわけですからね、これが大事です。ぜひ皆さんのお店もオフィスもですね、ちょっと見直して、その感情をですねチェンジしてみてはいかがでしょうか。さあ来週は、熟女の方々向けのですね女性講座、これを推進されていらっしゃる先生をお招きしております。それでは皆さんまた来週、ありがとうございました。
この番組はハッピートークジュネと株式会社ジュネットの提供でお送りしました。今年は絶対にタイトルを取ります。その瞬間を私岩沢まさみはサポーターの皆さんと一緒に見たい。バモス川崎フロンターレでは優勝までの過程をお伝えします。試合後のインタビューや朝おで